90分集中法の仕事への活用方法。90分集中法は、没頭する時間を90分以内に制限し、集中が先に途切れた場合は、早めに休む方法です。個人の集中のサイン、午前中の時間計算、休憩の原則、科学的な限界を合わせて整理します。企画や問題解決のように思考の負担が大きい業務を一つ選びます。集中する時間は最大90分に設定し、個人の覚醒度が高い時間帯に配置します。最初の5、10分はメールやメッセンジャーを開かず、選んだ業務に取り組み続けます。集中が途切れるか90分に達したら中断し、新しい情報が少ない活動で休みます。90分集中法は、無理に90分を満たすためのルールではない。1回の没入は90分以内に設定し、45分でも集中が乱れたら中断する。最初の5、10分は集中に入るための時間とし、終了後は新しい情報を取り入れずに休む。数値確認基準。Hürrmann Lab Focus Toolkit 原文ページ。90分集中法の核心、90分は目標時間ではなく1回の集中区間の上限だ。没入が45分で崩れた場合はそこで終えてもよい。同じ場所に長く座っている時間と集中していた時間は異なる。集中力の低下は意志の弱さだけでは説明できない。同じ刺激を長時間処理し続けると注意が揺らぐことがある。短い切り替えによって持続的注意の低下が抑えられたという実験もある。開始直後に集中できなくても5、10分は作業を続ける。雑念や同じ箇所の読み返しが増えたら終了のサインとみなす。一区間は90分を超えない。休憩中はニュースや動画の視聴を避け、脳のリズムの根拠と現脳のリズム、集中と休息が交互に現れる現象を説明する表現だ。ネティ・ニール・クレイトマンは、睡眠研究をもとに基本的な休活動周期を提唱した。ただし、覚醒中の集中力が正確に90分ごとに変化するという意味ではない。睡眠段階も全ての人で固定された90分周期を繰り返すわけではない。仕事における集中周期は、課題や睡眠状態によって異なることがある。したがって、90分は生物学的な法則というより、運用上の基準に近い。エンドリュー・ヒュルマンモンの推奨事項は、Hürrmann Lab Focus Toolkit で確認できる。これは法的基準や医学上の公式指針ではない。短い休憩の有用性と90分を上限とする根拠も区別する必要がある。主張、合理的な解釈。集中区間は90分以内、過度に長い作業を防ぐための上限。必ず90分を満たす必要はない。最初の5、10分は導入時間。初期の散漫さに耐える準備区間、没入がすぐ始まるとは期待しない。集中後には休憩する。持続的注意の低下を断ち切る切り替え。同化視聴は新たな情報処理に近い。午前中は集中に適している場合がある。起床後に覚醒度が高まる人に当てはまる。夜型の人や交代勤務者には同じように当てはまらない。90分集中法を仕事に取り入れる手順。一つの仕事を選び、妨げとみなす。基準と終了のサインを先に決めればよい。タイマーをつけるだけでは、集中区間は作れない。次の手順に沿って、自分のスケジュールに合わせて取り入れられる。思考負担の大きい仕事を選びます。企画や分析、問題解決を優先します。メールの分類のような単純作業は分けます。集中しやすい時間に配置します。午前中が合う場合は、その時間に重要な仕事を配置します。個人の睡眠と勤務スケジュールを優先します。90分以内の区間を確保します。携帯電話を片付け、不要なインターネット接続を切ります。業務中必要な連絡手段だけを残します。最初の5、10分は導入時間とします。集中するまでに時間がかかっても、メールボックスへ移動しません。 選んだ文書や問題に取り組み続けます。集中の乱れに気づいたら早めに中断します。同じ文章を繰り返し読んでいないか確認します。ぼんやりと画面を見ているだけの状態も終了のサインです。刺激の少ない活動をして休みます。席を立って水を飲んでも構いません。遠くを見たりゆっくり歩いたりする方法もあります。条件別の整理集中区間は、時間割よりも現在の状態に合わせて調整する45分と90分は、成功と失敗を分ける点数ではない。以下の基準は、中断するタイミングを判断する際に活用できる。現在の条件、集中区間の運用、次の行動を5分で雑念が頻繁に浮かぶ90分を満たさずに終了、刺激の少ない休憩へ切り替える90分近くまで、集中が続く90分以内で終えるメモを残して、休憩開始後5、10分は3番、他のアプリを開かずに待つ。元の仕事を続けてみる、通知をすべて切ることができない、緊急連絡の基準を決める、それ以外は決めた時刻に確認、午前中の集中度が高い、難易度の高い仕事を午前中に配置、単純作業は後回しにする、午後に判断力が低下する、難しい決定を無理に確定しない。次の集中区間で再検討、午前中の集中時間の計算例、午前7時に起床する人は、午前9、11時を候補区間に設定できる。計算には、最低体温の時点を起床時刻の約2時間前とみなす仮定を用いる。そこに4に6時間を加える方法だ。起床時刻は午前7時である。推定される最低体温の時点は午前5時である。午前5時に4に6時間を加える。候補時間は午前9、11時となる。この計算は、ヒューベル・メンが提示した実用的な推定方法である。実際の最低体温の時点は人によって異なる場合がある。午前9、11時に必ず集中力が高まるという保証はない。この時間内で連続する90分を選ぶことができる。最初の5、10分も集中への導入時間に含まれる。45分で集中が乱れた場合は、計算に関わらず休んでもよい。よくある間違い、最もよくある誤解は、90分を義務的な時間として受け止めることだ。この方法の基準は、耐え続けることではなく集中状態にある。休憩も情報の消費とは区別する必要がある。必ず90分を満たす。集中が途切れたら早めに中断します。最初に気が散った時点でメールを開く。50分は元の仕事を続けます。休憩中にニュースを見る。脳にとっては別の情報処理になる可能性があります。すべての仕事を集中区間に入れる。多くの思考を必要とする仕事を優先して選びます。午前中のルールを全員に適用する。自分の睡眠タイプと勤務時間を確認します。座っていた時間を成果として計算する。実際に集中が終わった時刻を記録します。個人の集中リズムを記録する方法、記録をつけると、固定された90分よりも自分に合う区間を見つけやすくなる。開始時刻と終了時刻だけを記録しても、パターンを比較できる。終了した理由も一緒に記せば、妨げとなる要因も明らかになる。記録項目、記入する内容、活用方法、仕事種類、企画、分析、問題解決など、課題ごとの集中力の差を確認、開始時刻、実際に仕事を始めた時刻、覚醒度の高い時間を探る、終了時刻、集中をやめた時刻、実際の集中時間を計算、終了理由、雑念、通知、疲労など。環境上の問題と疲労を区別、休憩中の活動、ウォーキング、水分補給など回復に適した活動を、比較集中が終わった理由を、意思の弱さだけで記録しない。通知や睡眠不足も個別に区別する。記録が蓄積すると、難易度の高い仕事を配置すべき時間帯が見えてくる。90分集中法に対する判断基準、この方法は、時間を構造化する生産性向上ツールとして使うのが適切だ。 治療法や脳機能検査として解釈してはならない。強い眠気や集中困難が続く場合は、まず生活リズムから見直す必要がある。重要なのは、集中時間を最大化することではない。集中力が保たれている間に、必要な仕事を処理する方法だ。集中が乱れた後は、罪悪感を抱かずに回復区間へ切り替える。